にちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は昨日 NHK のテレビで見た糖化、糖分の糖に化学の化学の方の化という字を書いて糖化ですね。聞いたことある方、知ってる方もいらっしゃると思いますが、この糖化の話をしたいと思います。その前に、昨日一昨日と少し話をしましたけれども、ボイストレーニング話を聞きたいと言ってくださった方、コメントに書いてくださった方がもう一人いらっしゃいました。ありがとうございました。なので2分、この次のボイストレーニングに行った後には話そうと思っております。まあ、もしね、またこれからも聞きたいという人が増えたら1分ずつ増やそうと思います。まあマックス10分ぐらいですかね。そんな感じで、もし聞きたい方いたらコメントください。でですね、さらに今朝ボイストレーニングの先生から連絡が来て、いつもレッスンの動画を先生撮ってくださるんですけど、その動画をご自身のインスタグラムで使わせてほしいということで、私は全然気にしないのでぜひ使ってくださいというふうにお答えしたら、早速先生がアップされてました。興味がある方いらっしゃったら、ぜひ先生のインスタグラム URL を添付しておきますので、そこからご覧になっていただければと思います。こんな練習してるんだって思うかもしれないんですけど、本当先生が教えていらっしゃる生徒さんで、デビューされている方、歌手でデビューされている方の声を私2人ぐらい聞いたんですけど、お二人ともすごく声綺麗なんですよ。男性なんです、2人とも。 Spotify でね、私いつも音楽聞くんですけど、2人ともすごく、まあバンドなのかな、お二人ともバンドで、すごくね綺麗なんですよ。だから真面目に先生の言うことを聞いて練習してたら、こんな綺麗な声になるのかなと思って、言われたことを一生懸命毎日練習してます。はい、ということで、その練習風景、ぜひよかったらレッスン風景か見てみてください。はい、ということで本題に入ります。そう、昨日ご飯を食べている時に、夕飯を食べている時に、明日が変わるトリセツショーという番組を NHK でやっていました。あんまりこう見たことない、あんまりっていうか多分見たことない、初めて見たんですけど、皆さんはご覧になったことありますか？もしくは昨日ご覧になりましたでしょうか？美容や老化に関係する糖化について、糖化の真実を追えということで、昨日のテーマは糖化のトリセツでした。まず糖化が何かということですが、結構前になんかブームみたいになったんですよね、糖化って。なので知ってる方もいらっしゃるかもしれません。一応この NHK のサイトにはですね、糖化とはタンパク質と血液中の余分な糖が結びついて、タンパク質が硬く茶色く変色してしまう現象というふうに書かれています。例が分かりやすかったんですが、肉が熱で茶色く変化する焦げと似たようなもので、糖化は人の体温によって長い時間をかけて起こりますと。糖化によって変化したタンパク質は終末糖化産物と呼ばれ、一度できてしまうと元に戻りにくい厄介な物質だそうです。これができるとお肌の老化や骨粗しょう症、認知症や脳梗塞、心臓血管系の病気、動脈硬化、腎臓病、肝臓病、糖尿病、がんなども影響していると言われているそうです。でですね、さっき言いましたけど、タンパク質と血液中の余分な糖が結びつくということで、余分じゃなければいいわけですよね。この糖っていうのはダイエットにも関わってきますよね。だから糖質制限とかしちゃうわけですけど、でも人間 エネルギーを生み出す分の糖分は必要ですからね。糖質制限をするというよりは糖質コントロールというか、適切な量にコントロールするっていうことがやはりダイエットでも健康でも重要だということです。全く必要ないわけではないですね。人間が健康でいるために必要な血糖値、血液中の中の糖、これをコントロールするということが重要なわけです。で、この番組では、被験者に何人いたかな、何人かの被験者さんに血糖値を10日間かな測定してもらうというような実験をしていて、さらに、血糖値が上がりやすい人と上がりにくい人っていうのはどういう違いがあるのかとかやってました。それがね、結構面白かったです。で、どんな人が糖化しやすいのかということで、チェックリストを番組で昭和医大の先生の監修のもと作ったようでした。で、そのチェックをこの NHK のサイトにも載ってるんですけど、今日は一つずつ読み上げていきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。合計で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個のねチェックリストです。何個当てはまるか数えてみてくださいね。1つ目、運動不足である。この運動不足というのは30分程度の運動を週1回以下ということです。週1回だったら運動不足、2回だったら大丈夫、30分程度ね。2つ目、睡眠不足である。5時間未満が週4日以上あればチェックが入ります。3番目、3つ目、甘いものをよく食べたり飲んだりする。4つ目、普段から朝食をよく抜く。5つ目、食後に急激な眠気を感じることがある。6つ目、夕方に倦怠感、だるさを感じることがある。7つ目、焦げの多い食品や加工食品を多く摂っている。8つ目、アルコールをよく飲む、ほぼ毎日。9つ目、タバコを吸っている。はい、チェックいくつありましたでしょうか。私は一つもチェックが入りませんでした。皆さんはどうでしたか。チェックが3から4つの方は糖化リスクに注意だそうです。チェックが5つの方は、5つ以上かなですね、5つ以上の方は糖化リスクに要注意だそうです。で、そこにこのサイトのところには、糖化は長い時間をかけて徐々に進行していくものなので短期間では改善しません。チェックリストを参考にして糖化しにくい生活習慣を長く続けることが大切ですというふうに書かれておりました。はい、ぜひもう一度やりたい方はサイトを見てみてくださいね。ということで、チェックが多く当てはまった方はこれをもとに生活習慣を見直して改善してください。その後には食後高血糖のこともやってました。食後高血糖っていうのは食後の、そのままなんですけど、食事の後に血糖値が急に上がる方ですね。この食後高血糖って結構日本で問題になってるんですよ。健康診断では空腹時血糖で測定することが多いですよね。だいたい胃の検査するからご飯食べないで来てくださいって言われるので、健康診断って空腹の時の血糖値を測定するんですけど、それだと食事の後どのぐらい血糖値が上がっているのかっていうのわからないんですね。で、この番組では食後高血糖っていうのを被験者の方に測定してもらったら、5人中4人が食後に急激に血糖値が上昇することが分かったそうです。 で、これが良くないというふうに言われていて、隠れ高血糖とも呼ばれているんだそうです。こういう方々は、急に血液の中に糖分が多くなるので糖化が進んでしまう可能性も指摘されているんだそうです。はい、でこの対策を最後に慈恵医大の内科の先生がやってくださってたんですけど、もうちょっと私の中でこの先生がすごいツボだったんですよ。なんでツボだったかっていうと、私も本当にこの先生みたいな感じにめちゃめちゃ結構マニアックなので、先生血糖値マニアらしいんですけど、私も体のことに関してまあまあマニアックで、その番組を一緒に見てた旦那さんが私にもそういうところがあるって指摘してたんですけど、自分でも自覚してるんですよ。多分この番組聞いてくださってる方の中にもマニアックだなと思ってる人いらっしゃるかもしれないんですけど、私結構マニアックなんですよ。そうで大好きなんですよ。やっぱ自分の体でなんか実験してみたりとかすごく好きでですね、そういう同じようなタイプの先生が、内科の先生が、しかも慈恵医大だしね、出ていらっしゃって、もう共感しかなかったみたいな、もう先生会いたいみたいな感じでしたね。その先生がね、もう食後高血糖を改善する方法を番組の中で教えてくださってました。でその内容ももう先生すごいわかるみたいなね、個人的にもうこれだけでいいんだよね、すごくわかるみたいなね、共感しかないみたいなさ感じでね、見ててうちの夫がなんかちょっと引いてましたけども、でも本当に先生のおっしゃる通り、食後15分から30分ぐらいで、そのぐらいの時間が経ったら体をちょっと動かすっていうことが、この食後高血糖を改善するのにいいということをおっしゃってました。で皆さん、被験者の皆さんが食後に高血糖になって血糖値が上がって、でその時、15分30分食後したらね、1、2分の運動をしたらびっくりするぐらい下がっていて血糖値が、でそれにハマって本当被験者の方が、やっぱデータってすごいですよね。数値で見えるとなんかこんなに差があるんだと思うと、やっぱやる気になるんですよね。その番組も本当面白かったんですけど、すごくこうハマっちゃったような被験者さんがいらっしゃって、非常に面白かったし気持ちわかると思いながら見てました。本当にだからデータって結構大事で、数値でやっぱり結果が出ると人ってやっぱ喜ぶですよね。嬉しい気持ちになって、あまた頑張ろうって思えるから、それがこう血糖値を測定しながらやるメリットだったのかなとも思いますけど、なんか下がってんのか分かんないみたいな感じだとやっぱやる気にならないので、測定しながら食後に15分30分したら運動してみると、上がってしまった血糖値が戻ってっていうか下がってて、嬉しかっただろうし継続につながったんだろうなっていうふうに思います。でもこの番組本当見たら、NHK のアプリとか登録してる人は再放送で見れるかもしれないですよね。なので見てみるといいかなと思います。本当に面白かったです。で、その血糖値の測定に関して言うと、ちょっと話長くなっちゃってごめんなさいね。Apple Watch で前々から言ってますけど、血糖値が測定できるように本当なってほしいなって思うし、それを日本でも本当に販売してほしい。やっぱ日本厳しいんですよね、そういう医療品に関するものって厳しいんだけど、でも本当に人の健康とか考えたら、測定できるようになってみんなが使えるようになると、本当に肥満だったりとか病気が減ってくんじゃないかな、それから不健康なダイエットする人、そういう人も減るんじゃないかなっては思いますね。本当にこの番組、昨日の番組見たら、ああこうやってデータで出して見れるようにするって本当にいいなって思うと思います。はい、ということで、面白い、なかなかいい番組だったので、ご覧になれる方、ちゃんと NHK の受信料払ってる方は NHK のアプリで今見たら、調べたら載ってましたので、1週間かな見れるので見てみてください。ただNHK のサイトの方でも結構詳しく載ってます。ただ血糖値がこう食後高血糖で上がった人が、その後 食後15分30分で運動して、本当に軽い運動して血糖値下がって喜んで継続している姿、あれと生の声は見た方が面白いと思いますね。なので見れる方はぜひ見てみてください。ということで、引き続き4月20日に開催するインナーチャイルドダイエット、ダイエット心理学ですね、こちらの講座の受講生様も募集まだしております。ぜひお申し込みください。それではメグでした。